はい、皆さんおはようございます。よくいらっしゃいました。今日は3月最後の日曜日になりますね。いよいよ今週から新しい年度が始まって、先ほども新卒入の方々の子どもたちの紹介をして、また祝福を祈ったわけでありますけれども、だんだん年を取ってくるとああいうことがなくなるんですね。このなんか区切りがないというかね、だんだん年を取ると時間の区切りがなくなっていきますね。そのうち月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日の区切りもだんだんなくなってくる。区切ってくれるのはテレビの番組ぐらいになってですね。今日はこの番組があるから何曜日みたいなことになっていくわけですけれども、教会はそこがね、いくつになっても区切ってくれるところなんですよ。日曜日には教会に来ると、ボケ防止に最高です。時々、老人ホームなんかにもね、ご訪問に行きますが、もう教会に今も来れなくなってね、老人ホームに入って来れなくなった方でも日曜日になるとなんとなくそわそわするんですよみたいなことをねおっしゃるんですね。時々ご訪問、日曜日に訪問して、出張礼拝みたいなこと言ってますけれども、さぞ礼拝に行きたいだろうななんてね思いながら、この間もこの教会の最長老の、松本敏子さんのとこ行きましたけど、98歳、骨折なさったんですけど元気になられてですね、98歳でもちゃんとまた歩いてね、お家に帰られるというようなことで本当に感謝でありますが、日曜日はこうして皆さんで教会でね会えるということは幸せなことだなと思っております。さて、今日もコロサイの信徒への手紙、新約聖書の、パウロが書き残しました手紙の一つでありますけれども、今年はこのコロサイの手紙をですね少しずつ少しずつ学んでいるわけですが、今日は1章の15節から20節までのところです。で、私は教会、この教会の牧師として日曜日に皆さんにお話をしておりますけれども、ほとんどの方は今日教会に来てくださっているクリスチャンの方ですが、中にはもちろん信仰をまだ持っておられない方とか、あるいはこの教会の礼拝はインターネットで配信されておりますので、世界中どこからでも見ることが聞くことができる、全然キリスト教に興味関心がない方とか、そういう方でも見る方もねもちろんあるだろうし、あるいはぜひそういう方にも見てもらいたいというような思いも込めて、少しはキリスト教の木の字も知らない人が聞いても、なんかちょっと面白いなとか、あるいはキリスト教ってこういうものなのかとか、聖書ってこういうものなのかみたいなことが分かってもらえるようなことを考えながら話しております。今日は全くそうではありません。今日は、クリスチャンじゃない人や今日聖書に関心のない人が聞いたらですね、全く何を言ってるかわからない、なんでこんなことをやってんのみたいな話ですが、一生に一回ぐらいはいいかなと思って、限定で、今日はですから、説教というよりも聖書研究という感じですかね、純粋に。だから聖書の好きな方は、それは信仰はあるないに関わらず、ああ聖書というのはなかなか面白いもんだなと、深いもんだなというようなことが、少し、お分かりいただければ、幸いです。とかなんとか言いながらやっぱり説教じみたことも言うかもしれませんが、それは流れで許していただいて、で、このコロサイの信徒への手紙の1章の15節から20節、聖書をお持ちの方は開いていただいて、目で追っていただいてもいいですし、こちらの方に掲示をいたしますが、新共同訳聖書でお読みしたいと思います。巫女は見えない神の姿であり、すべてのものが作られる前に生まれた方です。天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、王座も主権も支配も権威も、万物は巫女において作られたからです。つまり万物は巫女によって巫女のために作られました。巫女はすべてのものよりも先におられ、すべてのものは巫女によって支えられています。 また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めのもの、死者の中から最初に生まれた方です。こうして全てのことにおいて第一のものとなられたのです。神は御心のままに満ちあふれるものを余すところなく御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を打ち立て、地にあるものであれ天にあるものであれ万物をただ御子によってご自分と和解させられました。というところで今日のタイトルはプロトトコスというタイトルなんですね。なんでこれでプロトトコスかというと、この今読んだ文章の中に2回プロトトコスという言葉が出てきます。これギリシャ語ですけれども、で今こうしてさらっと私が読んだだけではですね、まあ、おそらくなんかよくわからない、なんか同じような話がこう繰り返し出てくるような、ところどころこうちょっとつかめるような、分かりにくい感じだと思うんですけども、実はこの15節から20節はですね、これはパウロが書いた手紙のなんですけれども、おそらくその当時の教会で歌われていた歌賛美を引用したものだろうと思われています。なぜそれこれが賛美かというとですね、この文章を原文で見ると分かるんです。これがこの15節から20節の原文、ギリシャ語で書かれてます。聖書原文のそのまんまです。この中にも あるいはギリシャ語の分かる方もあるかもしれませんが、ほとんど分からんと思いますけども、その方が私も好都合ですからあんまり細かいこと突っ込まれるところもあるんですけども、ただちょっとこれ見ていただいたらですね、形だけ見ていただいたら同じ単語とか、まあ、わざと私が色つけてるんですけどね、色をつけたりちょっと太くしたりしているので、まあ、若干見えにくいかもしれませんけれども、このまず一番最初の赤い文字になっているこれですね、これ英語の he なんですね、彼です、彼、まあ、正式には who なんですけども関係代名詞なんですけど彼、この同じやつがここにあるんですですね。そしてその後のあるこの estin というこれ英語の is ですけれども、これも一緒ですね、ホセスティンっていうですね、Who is, he is なんですが、これ同じ形です。で、その列の途中にこの紫になっている、これがプロトトコスなんです。で、同じ字がここに出てくるんです。プロトトコスが出てくる。わかりますか？ちょっと紫にしてありますけど、同じ文字が2つ。で、そのホセスティンで始まるその下はこのブルーの3つの単語、ホティエンアウトっていうんですけども、この3つはここにも出てくるんです。ホティエンアウト、同じ形ですよね。皆さん読めなくていいです、形だけ見ていただいて、このつまり上の塊と下の塊が同じ形、同じような、まあ、全く同じ文字が使われたり同じ形だということがお分かりいただけると思うんですね。でちょっと順序は違うんですが、この下にちょっとこの茶色になっている D アウトっていうんですけども、これがこの下の塊にはここに出てくるんです。 D アウトって、まあ、ここの一番下にも出てくるんですけれども、でこの2つに挟まれた真ん中にこの2行17節18節ですけれども、カイアウトスエスティンっていうんですけれども、 3つの単語、これが同じように出てきます。つまりこのグリーンの3文字のある 2行を挟んで上と下が同じ形をしているんです。だからもしパウロがこのつらつらとこれを書いていったとしたらですね、まあ、こういうふうに同じ形にわざと間に2行を挟んで書くというのは非常に難しいこと、つまりこれ計算されているというか、この形を保って作っているとい いうこと、そしてまあもちろんこの今から説明する内容から言っても、これはおそらく当時の教会で歌われていた賛美歌という歌であろうと、先ほど皆さんで歌いましたけれども、であろうというふうに思われるんですね。まあ、他にもその証拠はたくさんあるんですけれども、つまりこの15節から20節は最初の塊があって、真ん中があって、もう一つの塊があると。でこの形から見ても分かるように、最初の塊と後の塊は何らかのつながりがあるだろうということが分かると思うんですね。で日本語にするとこうなるんですね。日本語にするとですね、あれ、あ、こっちだった。これが日本語にするとこうなります。もっとよく分かると思うんですね。日本語にするとちょっと文字の順序とかですね、配列とか違ってくるし、言葉遣いも若干違いますけれども、この15節から20節は、最初は御子は見えない神の姿であり、すべてのものが作られる前に生まれた方です。御子は万物において作られたからです。つまり万物は御子によって、御子のために作られました。天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、王座も主権も支配も権威も、これで一つの塊。なんか意味が取れますよね。御子は創造主だと、すべてのものは御子によって作られたということをここは歌ってるなという感じですね。その後は、御子はすべてのものより先におられ、すべてのものは御子によって支えられています、また御子はその体である教会の頭です、というのがあって、で今度後半、御子は初めのもの、死者の中から最初に生まれた方です。でこの最初に生まれた方ですと訳されているのがプロトトコス、一番最初の行は前に生まれた方と訳されているのがプロトトコスなんです。同じ言葉なんです。ただ翻訳するときに、この、日本語として分かりやすいように、意味をなすように翻訳者の人も苦労して少し言葉を変えてますが、原文は同じ言葉です。で以降は初めのもの、死者の中から最初に生まれた方です。だから前半部分はこの全世界が作られた時の最初の方であるという、後半部分は死者の中から最初に生まれた方です。でこうして全てのことにおいて第一のものとなられたのです。神は御心のままに満ち溢れるものを余すところなく御子の地に宿らせ、万物をただ御子によってご自分と和解させられました。後半は万物が御子によって神と和解したという話になってるんですね。前半は万物は御子によって作られた、後半は万物は御子によって神と和解したということがテーマになってるわけです。その和解はその十字架の血によるものだと、キリスト御子の十字架の血によって打ち立てられたもので、地にあるものであれ天にあるものであれ、この地にあるものであれ天にあるものであれは前半にもあります。前半は天にあるものも地にあるもの、天にあるもの地にあるものも御子によって作られた、後半は天にあるものも地にあるものも御子によって神と和解したって言ってます。そういう構造を持ってるんです。あんま面白くないですか、こういう話。3分の2ぐらいの人がもう私から離れてる感じがあってですね、なんかちょっとまあいいか、まあ、僕はとにかくこういう話が大好き大好きしょうがないんですね。でまあ聖書の勉強したり教えたり喋ったりしてるわけですけれども、なんかこういうものに出会うとですね、なんかもう寿命が30年ぐらい伸びるような気がします。聖書ってのはこういう風になっとるんかと思ってですね、ただただつらつら読んでいてもなんかこう見えてこないものが、こういう風にその原文を見たり形を分析したりすることによって何かこう見えてくる、つまりこうあぶり出しをやってるようなね、そういうワクワクドキドキを私は感じてるんです、ね、皆さんなんとなく感じてる人は感じてるし、そうでない人はそうでないし、はあっていうような感じの人もいますし、なんとか最後まで付き合ってやろうかなっていう人もいるかもしれませんが、まあそれはそれでいいです、ね、だから今日最初に断ったように、今日は全ての人を対象にしてませんから、ね、ほとんど私の自己満足的に喋ってるわけですけれども、でちょっと内容をもう少しこの踏み込んでいくとですね、その前半の一番のところですね、前半のところ、創造主なる御子 ですね、一番のこのテーマは、巫女は見えない神の姿であり、すべてのものが作られる前に生まれた方です。万物は巫女において作られたからです。つまり万物は巫女によって巫女のために作られました。天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、王座も主権も支配も権威も、こうやってこう読んでいくと、なんとなく歌のような気がしてきますよね。一番最初は、巫女は見えない神の姿である。巫女で、実はこれからコロサイ書のお話をしていくんですけれども、コロサイの教会で、まあ、前にもちょっとお話してますが、問題になっているのは、イエス・キリストって何者だったんだと。イエス・キリストとは誰であったのか、何者であったのかっていうのが、コロサイ教会の大きな議論の、まあ、中心だったんですね。でグノーシスと呼ばれる異端的な教えが入ってきて、イエス・キリストなんて実はいなかったんじゃないかとか、いたけども彼は神ではなかったっていう人がいたり、まあ、いろいろこのキリストは何者であったのかっていうことが、まあ、問題になってたんですね。そういうこともあって、この歌が引用されているんじゃないかと思うんですが、この歌の一番最初に、巫女は見えない神の姿であると、つまり巫女イエス・キリストは神ご自身だと、もうスパーッと最初に宣言している。そして全てのものが作られる前に生まれた方だと。ただ前に生まれたっていうと、神様がいて、巫女はその神によって生まれさせられた、順位からすると神の次みたいな感じがしますが、もちろんそういう意味ではありません。これは万物の主であるので、万物の作り主であるので、当然この万物の最初の方であると、まあ、万物より前に、だから翻訳した人も万物より前に生まれたと言ってますが、まあ、これがプロトトコスなわけですね。巫女はプロトトコスであると、この万物の最初にあった方だ。で、万物は巫女において作られた。この世界は巫女の内側に存在して、巫女においてって訳されている言葉は、巫女が作ったという、その手段を表す意味もあるし、あるいはその内側という意味もあるんですね。つまりこの万物は巫女の中にあるんだと、全てはこの巫女の手に掌握されてるんだ、巫女が全てを作ったんだと。つまり万物は巫女によって巫女のために作られた。巫女イエス・キリストが万物を生み出した。そしてこの万物の目的なんだ。我々あんまりそういうことを普段考えないんですね。イエス様は十字架にかかって死んでくださった私の救い主だと、それはもちろんアーメンですけれども、それ以前にこの巫女イエス・キリストは万物を作り出された方だし、この万物の目的はイエス・キリスト自身なんだと。そのことを、まあ、かなりこうしつこい感じではありますけれども強調している。巫女によって巫女のために作られた。万物とは天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、王座も主権も支配も権威も、すべてこれは巫女によって作られた。巫女によって作られなかったものはないんだ。そう言って、まあ、歌っているわけです。で、その後でこの折り返し、まあ、でも今の歌でいうとこのリフレインとか、ブリッジとか折り返しとかっていうようなところですね。巫女はすべてのものより先におられ、すべてのものは巫女によって支えられています。ここで新しい言葉が出てきますね。支えられている、作っただけじゃなくて今も支えているんだ。これは普段あんまり考えないことかもしれませんが、イエス・キリストはこの世界を作りになっただけじゃなくて、これを今も支えているんだ。で、私たち一人一人は巫女によって支えられているんだ。存在させて、生かして、成り立たせている。自然にこうなってるわけじゃないです。全てのものはこの巫女の英知のもとに動いている、存在している。さらに巫女はその体である教会の頭である。教会は被造物の中心です。中心というのは被造物の中で一番偉いという意味ではありません。被造物の中で教会は巫女を頭としていただく、巫女の体であるわけですから、 神様の意思を一番厳密に正確に捉えて実行していくところであるという意味で被造物の中心なわけです。これ一歩取り間違うとですね、一つ間違うと教会は世界の中心で一番偉いんだからといって、免罪符打ったり、全ての権威をね、その掌握しようとしたりする、そういう間違ったことにもなりかねない。あるいはキリスト教こそが絶対で最高なんだから他の宗教は全部ダメなんだとか言って偉そうなことを言いかねない。すごく危険なところですね。聖書が言っている教会がこの被造物の中心であるというのは、神様の愛を一番分かっているところだから、神様の愛を一番正確に実行するという意味で中心なわけです。おごり高ぶっちゃもちろんいけない、むしろ逆にキリストがそうであったにこの世界に仕えていかなきゃいけないというのが教会の存在理由ですね。その頭だと。キリストはこの教会に直接的に働かれる、この王、まあ、教会の王であり目的でありリーダーであるという部分がこの1番の後についてくるわけです。その後2番ですね。巫女は初めのもの、死者の中から最初に生まれた方です。こうして全てのことにおいて第一のものとなられたんです。神は御心のままに満ち溢れるものを余すところなく御子のうちに宿らせ、万物をただ御子によってご自分と和解させられました。その十字架の血によって平和を打ち立て、地にあるものであれ天にあるものであれ、ちょっと順番変えてますけれども、2番はそのこの天地万物をお作りになった御子によって御子のために作られたこの世界を御子が救ったって言ってるんですね。救い主である御子を称える部分です。御子はもちろん最初のものです。アルケーっていうですね、これヨハネ福音書も使っておりますけれども、対初、一番最初からある、それは神という意味でもあるんですね。御子は最初からある方だと、神ご自身である、これは一番と同じですね。一番はと言葉遣いは違いますけれども、その最初からある方が死者の中から最初に生まれた。死者の中から最初に生まれたっていうとなんかちょっとね、言葉は難しいんですけれども、これはプロトトコスなわけですが、イエス・キリストはこの後間に回るように十字架によって死なれました。これは人間が神から離れたがゆえに引き受けなければならなかった運命ですね、死は。でもそれは人間の自己責任なわけです。人間が神に背を向けて神から離れたがゆえに私たちはみんな死ぬものになったわけです。死ななければならない。でも死は人間が弱いものであると、有限なものである、また神から離れてしまっているということを人間に教える手段です。そして何もしなければ全てのものは死に絶えて終わってしまう。でもこの天地万物をお作りになった御子はそれを良しとされなかった。もう一度この死によって終わってしまう人間をご自分のもとに引き寄せ、死を乗り越えさせるために自らが十字架にかかって死なれたんだ。十字架の血によってご自分と和解した。この辺はですね、厳密に考えていくと本当に分かりません。神ご自身がこの万物と和解するために自分を殺して、そして、そこから蘇った。どこに神様がいて、どっちが神様になってて、これはそれこそ理屈で説明できない部分ですね。でも巫女は万物をご自分がお作りになった万物をご自分と和解させるために自らが人となって、しかもここにですね、巫女のままに、神は御心のままに満ちあふれるものを余すところなく巫女のうちに宿らせたとあります。御心のままに満ち溢れるものを余すところなく御子のうちに宿らせた。人となられた御子イエス・キリストですね、には神の満ち溢れるものが凝縮されていると。神の満ち溢れるものとは何でしょうか。 神の忍耐である、神の愛であるし、慈しみであるし、そういうこの神の美しいご本性が全てそこに宿った。その結果として何が起こったかというと十字架なんだと。人間の身代わりとして人間が受けるべき罰を全て神ご自身が受けてくださった。その結果万物が神ご自身と和解したんだ。そしてその和解の印として御子はよみがえられた。だから死者の中から最初に生まれた方である。御子はこの万物が神と和解したということを最初に示した方なんだ。まあ、表現はちょっとおかしなことになるかもしれませんが、御子は最初の創造の最初の方であるし、2回目の創造というか、人間がこの死ぬ運命であったものが御子の贖いによってその運命を覆されて、神の異なる特権が与えられた、神のもとに帰ることが許された、その最初の人として死に打ち勝たれたんだと、蘇られた。最後にこの地にあるものであれ天にあるものであれって言ってますけど、これもさっきあった言葉ですね。で、以上のこの1番と2番を今度横に並べると、もっと分かりやすいです。横に並べるとこうなるんですね。御子は見えない神の姿であると前半を言ってる。後半は御子は初めのものであると言ってますね。前半部分は全てのものが作られる前に生まれた方である、プロトトコスである。後半は死者の中から最初に生まれた方である。で、2番のこの最初に生まれた方ですのその後に、こうして全てのことにおいて第一のものとなられたのですという言葉があるんです。つまり御子はこの被造物の最初の方であると同時に、神の和解の技の最初の方となられた。最初によみがえられた神の、第二の創造の最初の方になられたんだ。そういう意味で御子は全てのことにおける最初の方なんだ、プロトトコスなんだと。だから私はこの15節から20節のところの全体を一言でまとめるとしたら、プロトトコスっていう名前をつけたんですね。誰にもわからんと思いますけど、このプロトトコスってね、インターネットで私の説教のタイトルが今日はプロトトコスって出てくるんですね。誰も検索しないと思います。検索のしようがないですね。でも全てのことにおいて第一となられたと言ってるのはそういうことなんです。この世界の創造の最初の方であるし、そして人間の救いの最初の方だ。御子はそういう方なんだ。で、万物は御子において作られた、御子によって作られた、御子のために作られた。でもその万物を御子がご自身が十字架の血によってご自分と和解させられた。十字架の血によって平和が打ち立てられました。神と万物の間に、万物って言ってるんです、これはつまり人間だけじゃないですよ。実はパウロロマ書でも言ってますけれども、被造世界全部が埋めてるって言ってるんですね。神様から離れたのは人間なんです。だけれども確かに今のこの世界を見てください。まさにこの地球は、地球全体が狂ってしまってる。あらゆる生き物や自然現象やそういうものが混乱して狂ってしまって、人間のせいですけど、でも万物によって人間だけじゃなくて全てのものが実は神と和解させられているんだ。神はやがて御子をよみがえらせたようにこの全ての世界をもう一度回復される。もうその第二章が始まってるんだよっていうような意味だと思うんですね。まとめるとこういうことですね。御子は万物の創造主であると。御子は万物のプロトトコスである。万物より前に存在し、万物において最も重要な方である。御子によって万物は作られ維持されている。でもその万物を御子自身がお救いになった。 ご自分が創造された世界と和解するために自らが十字架にかかって死なれている。これはやっぱ奥義というか神秘というかね、この辺がキリスト教の分かりにくいところだと言われればしょうがないんですが、事実なんです。それはね、それがもう全てだから、そんな面倒くさいことせんでもいいじゃないかと、許してやればいいじゃないかと言いたくなるけれども、事実としてこの世界を作りになった神ご自身が人となられて、この世界と和解するために十字架にかかって死なれたんですね。でこれは薄めようがないし、言葉を変えようがないんですよ。もうちょっと先生分かりやすいようにキリスト教せんかねえと、もっとね、誰にでも分かるように、してもらったらもうちょっと日本でもクリスチャンの数増えるんじゃないかと思うかもしれませんが、これはね、譲れないんですよ。実際コロサイの教会でそういうことが起こったわけですね。譲っちゃったんです、いろいろ薄めちゃったんです。もっと当時のギリシャの哲学に分かるように、みんなに分かりやすいように。でもその結果として混乱が起こって、一番大切な真理が失われていくわけです。だから私は最初に冗談半分にこの話はその聖書に興味のない人やキリスト教に興味のない人にはよくわからないと思いますって言いましたけれども、でもじゃあこの話をわかるようにもうちょっと何か別のものにすり替えていくということはできないんですね。この天地万物は御子イエス・キリストによって作られて、そして御子イエス・キリストによって救われたんだと。これはもうピリオドです。そこで一歩も譲らない。そんなわけのわからん話言われても困るって言われて、わけのわからん話が聖書に書いてあるんだから、もうそれはそうなんですね。でも一旦それを私たちが受け入れた時に何が起こるかというと、本当にただただありがたい、私のようなものも御子イエス・キリストが作ってくださった、そして今私を維持して生かしておられる、それだけではない、私のようなものを救い永遠の命を与えるために神である方が人となり、その満ち溢れるものがまさに神、なぜイエス・キリストが十字架にかかったかというと、神の満ち溢れる本性がみなぎっていたからなんです。つまり神は愛ですから、慈悲深い方だから、私たちを裁くことができず、私たちの代わりに死を選ぶしかなかったわけですね。そのことによって私も許されて、この天地万物をお作りになった神と今は和解している。つまり神からは一切私は裁かれないんだと、何の罰も与えられないんだと、神は私を永遠に導いてくださるんだ、我が子として私を愛し続けてくださるんだという事実、これにありがたいと思える。一世紀のクリスチャンたちもそのように感じて、そのように思ってこの歌を作り歌ったのだと今少し思うわけですね。最後に読んで終わりたいと思います。巫女は見えない神の姿であり、すべてのものが作られる前に生まれた方です。天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、王座も主権も支配も権威も、万物は巫女において作られたからです。つまり万物は巫女によって巫女のために作られました。巫女はすべてのものよりも先におられ、すべてのものは巫女によって支えられています。また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めのもの、死者の中から最初に生まれたからです。こうしてすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。神は御心のままに満ち溢れるものを余すところなく巫女のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を打ち立て、地にあるものであれ天にあるものであれ、万物をただ御子によってご自分と和解させられました。歌にしようかなと若干思ったんですけどね、この気品を失っちゃいけないと言ってやめました。はい、ただ読むだけにしております。お祈りいたします。天のお父様、
聖書は遠い遠い書物で、何度読んでもよく分かりません。しかしここに書かれていることは真実であると私たちは信じておりますし、またここに書かれているものの中から最大限の努力を払って何かを手に入れたい、いやここにこそ私たちが手に入れなければならない宝があると信じております。今日はおそらく1世紀のクリスチャンが、あるいは教会が作ったであろうキリストを称える歌を読みました。この天地万物をお作りになった方である、すべてのものは今その方によって成り立ち維持されている、しかしその方が私たちを救ってくださった、その方自身が死からよみがえって私たちに永遠の命のあることを教えてくださった、いや神との和解はすでに成立しているということを教えてくださったことを感謝をいたします。小さなことに私たち一喜一憂しております。私たちの日常はこんな大きなスケールの大きい話とは無縁の小さな小さな日常ではありますが、しかしこの大きな霊の世界で起こっている出来事に少しでも心が向けられ、またありがたいと手を合わせることができれば幸いであります。お一人お一人の上にこの御言葉の真理が届きますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。